たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。こんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めます、加藤優子です。今回は、教科書に載らない歴史を紹介します。フランシスコ・ザビエル。1549年に日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師で有名です。そのザビエルにまつわるエピソードを紹介します。日本の各地でザビエルは布教するのですが、出会った日本人がザビエルに決まって尋ねたことがあります。それは、そんなにありがたい教えがなぜ今まで日本に入ってこなかったのか。そして、そのありがたい教えを聞かなかった我々の祖先は、今どこでどうしているのか。元来、キリスト教においては、洗礼を受けていない人は皆地獄ですから、ザビエルもそう答えました。つまり、自分たちは洗礼を受けて救われるかもしれないけれども、洗礼を受けずに死んでしまった先祖はどうなるのか、やっぱり地獄に落ちているのか。すると日本人が追求するわけです。あなたの信じている神様というのは、随分無慈悲だし、無能ではないのか。全能の神というのであれば、洗礼を受けた者の先祖も救ってくれてもいいのではないか。ザビエルは困ってしまい、本国への手紙に次のように書きました。日本人は文化水準が高く、よほど立派な宣教師でないと日本の布教は苦労するであろうと。当時の中国にも韓国にもインドシナにもこうしたキリスト教の宣教師に追求するような人間はいなかったようです。それではここで曲を紹介します。ネットでも紹介されています。曲名は夏色ジョジョ。お聴きください。
Thank you.
これからの時間は、前回に引き続きゲストにお招きしている日本社会福祉士会の葛谷さんと、天白ディプリの代表田中さんに、前回に引き続きましてボランティア活動の話を伺いたいと思います。
今回の熊本地震もはもう 何百回、1000回超えてるんですね。
超えてます ね、もう多分1000回とか2000回近くまで出ますよね、う
ん、そんなにですか。
あの余震っていろんなところで起きてますよね、うん、あの大分も関連した地震と捉えれば大分でも揺れてますし、阿蘇地域もあの揺れてますし、あと熊本の南部、西南部も揺れてたりするんですね。ですからあの今回 の震源であった震度7が揺すっている益城町周辺以外でも関連した地震を含めていくと相当な数の有感地震が揺すっていますよね。
今回の地震はとにかくあの阪神の震災も断層型の地震なんですけど、今回はもう震源域がすごく広範囲になって、で一番あの違うのは震度7が2回起きて、
うん、2回起きました、ね、うん、
本震が最初本震だって言ってたのが、うん、翌日にもう1回震度7が起きて、途中でそちらが本震に変わりましたよね。
言いましたね、うん、
であの、映像を見てるとあの新しい家もたくさん壊れてる、
ね、
で、なんで新しい家が壊れるんだ、ね、という そういう報道もされてたんですけど、今の建築基準法っていうのはその震度6強以上に耐えれる建物を作りなさいという、ね、ただ耐えれるのは1回だけなんです。基本的に
1回だけなんですか。
そうです。で1回起きると強度がだいたい 2,3 割は落ちちゃうんです。
おお、じゃあ初めはその6以上耐えられるものっていう基準を満たしていても、うん、いっぺん7が来たらそれがちょっと落ちると今度はその6以下じゃないと耐えられませんみたいな感じになるってことですか。
そうです。
わお。
で、ね、一般の人ですと、新しい家だともうその震度7でも絶対倒れないと、
うん、
で安心してますよね、
はい、
うん、だけど今回のように異変起きるとやっぱり壊れるとこは壊れる、うん、
でなおかつ最近のお宅って昔みたいな土壁じゃないがゆえにですね、中で弱まってますよね、見えないところ で、
そうです、ね、
柱や構造というものは
壁と壁の間が結構空洞だったりしますよね。
そう
ね、
うん、
だから実は歪んでいるということに気がつかずに、もう見て感じで安全そうに立ってるし、まあ、応急危険度判定士でもないから住民の方だから大丈夫だと思って戻られましたね。避難所で外なんだと、
うん、
さっき話に戻るんですよ、
はい、
外だと、あ、ここにいても居心地よくないと、
うん、
だったら避難してきたけどあんまり意味ないし、じゃあ家に帰るかと、うん、で災害の知識が高まっていて、今最初の話ですよ、持って逃げれないわけだから家に実は生き延びるためのものが置いてあったりしますよね、お宅に。
そうですね、
3日分の食料置いとけと、うん、3日分の食料は家にあるぞと、じゃあ家に帰るかと、
うーん、
実は家に帰られた方が亡くなってるから、そっちのニーズ多いんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、亡くなられた方のニーズ、
最初の
一遍避難して家に戻った人が被害に遭ってるんです。
そういうことなんです。
でその家がやっぱりなんかこう崩れたりとかするってことですか。
だから最初の震度7で大丈夫だった家が、うん、でたまたま、翌日電気が復帰したんですよね、うん、で家族のほとんどは車の中で寝てるんだけど、
はい、
テレビが見たいとか、うん、そういう理由で家の中に入って、うん、でそこで寝てしまう。
ね、
で再び震度7があれ夜中の1時ぐらいに来て、もうみんな寝てる時間ですよね。で潰れちゃう。
一番寝てる時なんですよ。また残念ながらですね、最初の地震は9時台ですよね。
そうですね、
まだですね、ご高齢の方とかお子様が寝ようとしてる時だから、うん、一番避難行動の率先をするあの一家の主みたいな人たちは、
はい、
起きてるんですね。
起きてますね。
ところがね、午前1時になっちゃうとですね、どうしてもみんな寝てるんですね。いや、もっと言うと、よし寝ようっていう時間ですよ。
まあそうですね。
ね、一番寝たくて寝る時間ですよ。
一番こう思考能力が落ちてて、なんだろう、もう寝るだけだから他こと考えない時間ですね。
そう、あえてスイッチ切りますよね。人間のアクションスイッチポチって切りますよね。
あ、
でそれで、でも余震やするか不安なんですよ。でもまさか同じ震度の地震すると思ってません。余震は弱いと思いますから、
うん、そうですね。
で崩れないと思ってますから、
思ってますね。
実は余震で崩れてた可能性あって、今回余震で崩れてるって言っても震度7じゃない余震で壊れてるうちもありますね。実はあるんですよね。
あ、
阿蘇地域とかだと、そうなんですよね。
熊本大きいのでガンってきたので、余震でこうちょこちょこちょこちょこ入って、それがもうカーンって崩れるみたいな感じです
よ
ね。
そうなんですよ。だから阿蘇地域だと震度7揺すってませんよね、最初の地震。あと2回目の地震は、まあ、ちょっと強くは揺すってますけど、でもその後阿蘇地域の余震が震度5とかの5強とかのレベルでよく揺すりましたよね。であそこか、火山灰地なんで徐々に壊れてってるんですね。ずーっと沈んでぐしゃーって壊れていくっていうのもあるんですね。だからそれで大丈夫っていうのは誤解なんだろうなというのがよくわかる。今回は本当に非常に教訓の多い地震になったかなと。本当人間の予想を超えちゃったっていうかね、阪神淡路の教訓を元にして大丈夫だとか、うん、東日本大震災の教訓を元にしてるから大丈夫だって言いながら2回揺するっていう教訓はなかったんですね。
大きいのが2回っていうのはないですね。
前例がないんですよね。
でなおかつ余震がこんな多いと、もう徐々に壊れてきますよね。
やっぱりね、昔と違うのは、そういう避難所になってる学校の耐震補強が、はい、全国的にかなり進んだ。
進んだっていう風になってますね。まず学校が耐震して、その後、その後の避難所になりうる区役所とか市役所とかの役所がなるってなってたけど、テレビだとなんか熊本の方だとそっちにこう時間がちょっとだんだん追いやられて、結局そこができてなくてそこに入れなかったっていうのもニュースになってたと思うんですけど、
やはりね、学校を中心最初に耐震改修やってるもんで、田舎の市町村だとやはり予算がそうないんですから、役所の建物はもう一番最後になる。
最後です、
でましては今の時代立派な市役所を作るとすごく批判が出るんですね。税金の無駄遣い。
いやー、でも避難所って考えたら無駄遣いではないですよ ね、
すよね
って思い直さなきゃいけないですよね、
だからそこら中でもう機能しなくなっちゃって、テントを張って外で業務をしてると、ね、そういう、区役所、市役所がたくさんある中でやはり学校だけは壊れなかったと、で昔だったらみんな壊れてます。
熊本の、熊本市社協とか益城町社協さん、まあ、災害ボランティアを設置する一般のボランティアを受け入れる拠点は、実はボランティアの調整して準備に準備を重ねて受け入れの準備をする。一般の方でもボランティアをして、ボランティアしたぞっていう気持ちになって帰れるようにおもてなしの準備をして受け入れるということで、ボラ船の開設が実は何日かかかったんです。要するに人災になっちゃいけないですから。でそういうプロなんですね、社会福祉協議会の人たちって。そういうことを勉強してきてます。むしろ法的決まってますので、市町村のボランティアセンター社協が設置するということが法律っていうよりかは社会福祉法という法律で社協が設置が決まってるんですけど、でもそれは住民参加の福祉のまちづくりっていうための拠点として設置が決まってる以上、災害ボランティアは自然な流れで設置する流れになってて、で内閣府が厚生労働省とも連携しながら災害の時はボランティアを社協が設置する。だから日頃からボランティアセンターを設置して準備してるんですね。それが一般のボランティアしたい人のしたいっていうニーズに応える機能なんです。でまた求めてる人とつなぎ合わせる機能ですね。求めてる人にとっては辛くない、したい人にとっても満足する、でも災害時っていうのはだからこそ準備がいるから時間かかる。早くボランティアしたいのに来るなってどういうことだって声も上がっていました。でもう救援物資しても現地に入られる方もいる。 だけどその現地に入られる方は二分ですよね。現地に入って助けに来てやったから面倒見てくれよって言ってしまうボランティアさんもいれば、一方でちゃんと自分で住まう場所、食料も持って、でなおかつ人を助けるためのものを持ってこられる人がいる。で向こうで受けてるのはやっぱプロフェッショナルなボランティアでした。災害が起きた時避難所運営の助言をする。だからって住民よりも先越すようなことではなく、ちゃんと住民の方も立てながらやられていた、ですよね。あと介護とかそういう障害者の支援についてに詳しい方とか、心のケアについて詳しい方とか、あ、もちろんその前医療スタッフ入ってますね。医療スタッフの方が命を守る優先順位としては重要ですね、ですからそういう方が入られて、そういう人が入ることが許されてきた、命を守る生活をサポートする、その後が一般のボランティアの方だけど、一般ボランティアのブームが終わりましたと、例えばゴールデンウィーク終わったと、でそのうち感謝を薄れてきますよね。実はそこから先だって言いたいんです私は。仮設住宅とか避難所に長くいらっしゃる方の生活の支援、仮設住宅入らなきゃ居住の場合が確保でき、そこからの生活の不安をどう取り除くか。だから大規模ではないけども小規模かもしれないけど、でも息を長くしていかなきゃいけない、生活の本当の復興、もしくはその経験を踏まえたより良い街づくりに至るところまできちっとサポートができるのかということ。だから阪神淡路でも長く息長くコツコツとボランティアしてくれる人を望んでいるっていう声が上がっていて、で僕らちょうど学生でした阪神淡路の時、ケア付き仮設住宅に1年半にわたって継続的に愛知県から、尼崎市に派遣していきました。で僕はその誕生の元になっている芦屋市の福祉施設の方に入って情報も集めてきて、で、尼崎市の方が僕の大学の先輩とかもいたっていうこともあって、受け入れる組織の体制が取れて、学生が何かあっても助けてる、要するに逆に支援を受ける方になってるんですけど、でもそのボランティアの支援体制が整ってるっていうことの条件整備で送ってるんですね。でもそれってある意味被災された方にとっては面倒見る人が増えるってことですから、でもその分面倒見てもらってるあなた方だから何ができるのかっていうのをちゃんと考えて研修をした上で送ってるんですね。心のケアをしましょう、生活を支援しましょう、高齢者の方の言葉をちゃんと捉えましょうとか、障害の方の言葉を捉えましょうとか、そういうことをきちっと準備をした上で、なおかつ受け入れてもらっている方、その方を被災された施設の方ですよ、福祉施設の運営を任されていますけど、その人とも議論をして準備に準備を重ねて、学生さんの面倒を見てもらうけども、でも学生は被災者のために行ってるつもりですから、ちゃんと被災者のためになるようなことを現地先遣隊で僕らが行って、被災された方の生活をちゃんと見て、僕らはテントを持って行ってますから、その時は
すごいですね。
そうなんですよ、ちゃんと自己完結が条件なんですね、で情報収集して派遣のスケジュールを組んで送っています。で学生は勉強になったって帰ってきます。
先にもうこのこういう日程でこんな感じでやりたいんですっていうのを相手に送った上で行くんですか？
送ると押し付けですよね。だから頭の中でプランを立てておきながらも白紙のように行くんですね。
一応予想はするけれども、でも実際はもう今台本があります、でも台本ない状態、一遍それ忘れた状態でも自分のその感情のままでやるみたいな感じなんですかね。
感情のままが
やる、でも感情はダメですよね。
だから
ちゃんと考えなきゃダメですね。
学生がボランティアしたいと言っていますと、でも被災地にとって不利益なことはしたくないので、あらかじめお話伺いに来ておりますと、でも必要なければ必要ないと言ってくださいと、で向こうがじゃあ何できそうって聞かれたら、じゃあ喋っていいんだってお話なんです。
今回もゲストにくずやさんと田中さんをお招きしてお話を伺いました。次回も引き続きお話を伺いたいと思います。それでは次回もお楽しみに。